社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人の悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第158回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ということで来ましたね、3月19日、はい、前から言ってましたけれども、人手不足を考える会が今夜開催されます。
はい、開催されます。
いやい、人手不足を考える会、楽しみですね。
楽しみですよ。
どんどんもう2年目、3年目に突入したんですよね。
どうでしたっけ、
人手不足を考える会スタートして。
ああ、そうかもしれない。そうですね。
あっという間に、経ちましたけど、毎回なんかこう、イベントとしての進化を感じますよね、なんか。
そうでしょうかね。
どんどん良くなってる気がして。
あ、そうですか、ありがとうございます。うん、
参加者数も安定して増えてきてますし。
はい。
ね、
皆さんのおかげです。
本当ですよ、ありがとうございます。もう気軽にリスナーの皆様もご参加いただいて大丈夫ですので、はい、岡本先生と顔見知りじゃなくても全然ご参加ください。はい、その場でちょっと自己紹介みたいな時間もあったりしますので、はい、皆さんで声を出していただきながら交流をしながら、人手不足について考える時間を一緒に作っていきましょうという会になっております。まだ多分参加間に合いますので、ぜひ、はい、ご興味ある方はですね、 LINE 公式アカウント概要欄にありますので登録いただきまして、今日のイベント興味ありますとか、人手不足を考える会について教えてくださいとか、何かメッセージを送っていただけましたら、岡本先生から、招待用のリンクなどが送られると思いますので、ぜひご興味ある方、今晩の人手不足を考える会ご参加いただければと思います。はい、お待ちしております。
はい、お願いします。
はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、 ご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で運送業を営んでいます。昨年法人を設立しました。個人事業主としては配送業務には 4,5 年携わってきました。その間に知り合った気の合う仲間に役員になってもらって会社を設立し、お互いの知り合いに声をかけて、今は業務委託契約で仕事をしてもらっています。先日その中の一人から社員にしてもらうことはできないかという相談がありました。まあ彼も社員と業務委託の違いをよく分かってない部分はあるんですが、社員の方が安心という考えがあるようです。奥さんも安心させたいという思いもあるようです。私は営業が得意ですし、今は業界的に受け手が足りない状況ですので、仕事はどんどん取ってこれると思いますが、社員を増やして利益が出るのかという不安が大きいです。業務委託契約は件数をベースに報酬を決定していますが、雇用する際にそれはないと思うので時給制としたいと思いましたが、正社員なのに時給制と役員からは言われました。時給制の正社員っておかしいのですか、というご相談です。ご相談ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、時給制の正社員ってあんま考えたことなかったですけど、そんなこともあり得るんですか。
あり得ます、あります。
あり得るんだ。へー、はい、なんかアルバイトとかパートのイメージですよね、時給制って。
そうですね、うん、パートのイメージですけど、別にその賃金の支払い方法をどうしないといけないっていうのは、うん、労働基準法で決まってるわけではないので。
なるほど。
はい、ですから正社員という時給、正社員の時給制っていうのも全然ありですね。
ほうほうほうほうほう。
で、何よりもそのね、この番組でもだいぶ前ですかね、その就業規則か何かの時に、まあ、はい、正社員とかパートとかアルバイトとか、うん、まあいろんな区分がありますよっていうのもね、うんうんうん、申し上げて、まあその区分っていうのもそれぞれの方々が経験してきたものをベースに考えてるんで、
はいはい、
まあ、そうするとまあやっぱりね、もちろんその、正社員さんで時給制のを取っていらっしゃる会社さんってあまり多くないという面もあるので、うん、まあ今トマさんが言ったような、感覚っていうのはあり得ると思うんですけど。
なるほどね。
うん。ただ全然それはおかしな話でもないですね。賃金の支払い方っていうのは、まあもちろんね、一定の期間ごとにとか、うんうん、全額を払わないといけないとかですね、うんうんうん、控除はしちゃいけませんよ。まあそういう賃金の払い方についての決まりというのも、労働基準法上でありますけれども、うん、どのタイミングで払うかっていうことに関しては別に控除じゃなきゃいけないっていうのは繰り返しになるんですけど、ありません、ね。
なるほど。
それは大丈夫なんですね。
うんうんうん、
で、まあ、念のためというか、その、今ね、お話をしたように、正社員だと月給制とかっていうイメージがありますけど、はい、どの単位で払うかということですよね、タイミングというよりもね。タイミングっていうと、いつ払いますとか、いうことになりますので、
確かに、
どの単位で払うかということによって、当然、その、払うタイミング、払う日とかも決まってくるということになりますけど、はい、まあ、それはだから、その、時が関連してくるので、まあ、一番長かったりとかすると年俸制っていうのを聞いたことあると思いますけどね。年俸制ですよっていう、まあ、そういう、賃金形態もあります
し。
で、月給制というのがあって、まあ、それから、時給の前に日給制っていうのもありますよね。1日いくらですっていうことであって、で、まあ、時給制があるというふうになっていくわけです。で、まあ、要は、まあ、時給制だったら、その1時間単位で、働いた分、そのお給料を出しますよっていう、はいはいはい、そういうことですよね。
はい。
だから、2時間働ければ当たり前ですけど、2時間分、8時間働けば8時間分出ますよっていうことになります。で、日給制っていうのも同じで、まあ、それを日単位で、1日働いたらいくら出しますよというふうになるわけですよね。
はい。
給与の計算が日単位でされると。いうことになります。で、1日何時間働かないと働く約束をするんですかっていうのは、まあ、それは所定労働時間ということになって、最初に約束するときに、私は1日何時間働きますということなんで、まあ、その分に対していくら働きますということになっていくわけです。
なるほど。
で、それで1日になります。日給制とか時給制と月給制の違いからお話をすると、日給制とか時給制っていうのは、働いた日だけ。
はい。
働いた時間だけ。出るわけなんで、わかりやすいように、日給制で考えましょうか。そうすると、今月は31日ありますけれども、2月は28日しかないじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、まあ、フルで働かせるっていうのは労働基準法違反ですけど、わかりやすくするために31日全部働いたとしたら31日分のお給料が出ますけど、28日全部働いたとしても28日分のお給料しか出ませんよっていうのが、日給制だったりとかするわけですよね。だから時給制も同じですよね。働いた日の時間でカウントしてっていうことになるので。で、月給制って何かっていうと、月で決まるということになるので、月っていうことで言うと、1年間の労働時間っていう、まあ厳密に計算が仕方があるんですけど、まあ、わかりやすく言うと、28日の月だろうが、31日の月だろうが、その給料の設定の仕方は変えませんっていうこと。になるんですよね。
ほうほうほうほう。なるほどね。
だから、日給制とか時給制の方を月給制に上げてあげるときの社員さんのメリットとしては、特にその、まあ、運送業だとそうはないかもしれませんけど、まあ、さっき、トマさんもその、パートさんとかね、はい、アルバイトさんとか、パートさんとかで、まあ、例えば、店舗をやっていらっしゃるところとかだと、まあ、やっぱり今でもその2月と8月は、どうしても、お客さんの入りが少なかったりとか、あるいは8月だと夏休みがあるじゃないですか。
確かに確かに。
夏休みもあるんで、その分、夏休みになるけど、夏休みは当然働かなくなっちゃうんで、
はい、
夏休みになると、夏休みある月はもらいが少ないみたいになっちゃいますよね。
うんうん、
非ベースで考えると。
そうですね。
で、そういうその変動があるっていうのは、やっぱりちょっと、やだなっていう気持ちが、社員さんに
発生する、
安定しないですよね。
うん、
1月とかも、年末年始、12月1月も年末年始のお休みがあるので、
確かに。
その分、もう最初から、働けなくなっちゃうんでね、はい、会社が休みなんで働けなくなっちゃうんで、
うん、
その分はお金入っちゃいますよ、みたいな話になるので、そこを月給にすると、一定の額を月給なんで払いましょう、と。いうことにはなるわけです。
なるほど、なるほど。社員的には嬉しいですね、月給。
社員的には嬉しいですね。うん、はい。で、実は、月給制も、まあ、その、イメージで言うと、完全月給制というものと、その、日給月給制っていうものがあって、は
い、
その、
日
給月給制っていうのは、うん、とはいえ、1ヶ月のお金っていうのは、例えば30万なら30万円で、毎月払うんですけど、ただ、その、うん、まあ、何らかのご事情で、働くというふうに約束してた日に、風邪をひいてしまったりとか、いうふうになったりとか、あるいは、まあ、有給休暇以外の自分で休みを取りたいんで休みましたみたいな日はもちろんその分は減らしますよっていうのが、
なるほど。
日給月給制ですよね。日給をベースにして月給が決まって何か、働かなく日ということで、 個人の事情とかで働かない日があったときは、その分減らしますっていうのは日給月金制です。だから、多くの会社さんはやはりこの制度を取ってるかと思います。で、私は今までお客さん的には見たことないですけれども、中小企業さんとかスタートアップ企業さんが多いので、まあ、あるというふうに聞いてるのは、まあ、それも休んだとしても一定のお金を払いますよっていう、完全月給制みたいな制度もあるというふうには聞いてますが、まだ見たことないな。
あ、そうなんだ。ない、はい。あんまり現実的にはないんですかね、じゃあ。
ちょっとね、なんかやっぱりないのかなっていう気はしますよね。まあね、変な話ですけど、ずる休みとかそれても全部
確かにね、休み放題になっちゃいます
よね。になっちゃうとっていう話なんじゃないかなと思いますけどね。
確かに。
いうことですよね。で、まあ、あと最後、年俸制っていうのは、いろんな決め方があるんで、あれなんですけど、まあ、年を単位にお金を払いますよ、みたいな話で、まあ、年でお金の払い方が決まりますよ、なんで、まあ、スポーツ選手とかは割と年俸いくらみたいな話になるわけじゃないですか。
なんか憧れちゃいますよね、年俸制ってね。
そうですね。
かっこいいな。
かっこいいなっていう。まあ、ただ、企業さんで言うと、年俸制の、まあ、根拠となるのはやっぱり月ベースで考えて、あとボーナスも考えて、まず年に一回決めちゃって、それをお支払いしますよというふうにしてる会社さんが多くて、まあ、それをやっぱり、それを12で割って、
なるほど。
毎月払ってますみたいなところがやはり多いかなと思いますけどね。とは思います、ね。まあ、それは年俸制。まあ、ちょっとね、払い方の違いで長くなってしまいましたけど、はい、まあ、今みたいなところから選んでいただいて、自社に一番適したものであり、その社員さんのご要望とかも聞いていただいて、まあ、先ほどもあったようにね、やはり、働く日と働かない日で、もともと変わってしまうというところはやっぱり避けたいなっていう思いがあると思いますので、まあ、創業だと年末年始は忙しくなったりとかするから、ね、年末とかのあれはないのかもしれませんけど、まあ夏休みとかだとね、やっぱりね、物流量とかも多少減るのかなというふうにも思うので、8月はそうは言っても最初から、もう、日給制とか時給制だと、8月のお給料っていうのは、まあ最初から減ることが分かってしまってるっていうのは、
なるほどね。
なんか、そういう面で安心感につながらないっていうことで、そうじゃないのがいいのかなっていうこともあるかもしれないですね。
なるほどね。
まあ、この辺は、今もしましたように自由に決められますので、
はい、
社員さんの、まあ、とはいえ社員さんもね、あまり、整理をしていただき、消えてない場合があるので、ちゃんと社長さんから、違いをお話しいただいた上で、どうしたいということを聞きながら、また、とはいえ、当然、お給料を払うということで言うと、まあ、特にその利益の計画だったりとか、あるいは何よりもその資金繰り的なね、面が、考えないといけなくなるので、最初はこう、時給制とか日給制になっておいて、まあ、例えばですけどね、半年間経ったら、まあ、この方はちょっと違いますけどね。これから新しく入ってくる方は、最初は時給制とか、まあ、2級制だけども、半年経って正社員になったら、もう月給制にするよ、みたいな。そういう違いっていうのもありかなと。
なるほど、なるほど。
はい。その辺はきちんと考えていただいて、お間違いのないように設計していただいたらいいんじゃないかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。はい。いかがだったでしょうか皆様。今日の回答を聞いた感想や質問や相談、何でも、私たちにお届けください。概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただきまして、そちらの方からメッセージ、どしどしお送りください。お待ちしております。そしてオープニングでも話しましたけれども、人手不足を考える会を開催しております。今月はですね、今晩ですね、開催予定となっております。今からでも参加間に合うと思いますので、ぜひ LINE 登録をしていただきまして、今晩のイベント参加したいですとか、人手不足を考える会興味ありますとか、送っていただけましたら、まだ間に合うかなと思いますので、ぜひ今のうちに友達追加、ポチッとメッセージ送り、よろしくお願いいたします。はい。というわけで今日も最後の、番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーになります。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。これ先月もお話ししたんですけど、健康保険料率ですね。協会憲法干渉の健康保険の方々に関しては、健康保険料率が改定されます、出ますので、3月のところから改定されてますので、もうすでに、やっていらっしゃる方はいらっしゃると思いますけども、まあ、お間違いのないようにしていただいたらいいかなと思います。
はい。 ありがとうございます。というわけで今日も最後までお聞きいただきました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第158回、この辺で締めさせていただきます。また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。